このセッションも実は、そういうふうにやるんで、Windows Phone のプラットフォームをまず知ってもらおうという感じで、プラットフォームをまず理解していただいて、特に今回は開発のセッションではないです。ほとんどですね、開発のこと、コードは一切書きません。その開発の前に知っておいてほしいことを、理解していただくというセッションなんですが、もうあれですね、家内の方が不要なセッションです。はい、非常に見られた方がたくさんあってですね、知ってるでしょうというところなんですが、そこは全く無視して進めたいと思います。さて、いろいろこんな感じでいきますけども、コンセプトということでね、フォンのコンセプトがあります。最初ね、Windows Phone 7の頃から基本的には変わってないです。デザイン、それからユーザビリティ、そして開発ですね。特にユーザーにとってはアプリケーションというよりは情報、個人の情報ですね。個人情報を取り出しやすいって、すごいなんか怪しい言葉が聞こえちゃいますが、自分の情報をすぐに取り出せやすいっていうような端末にしましょうねということ。アプリケーションは大事です。アプリケーションによってほとんどのことがなされていますが、アプリケーションではなくてユーザーが、主体であるということで、アプリケーションはそれを助けるという位置づけを常にこう考えて、新しい機能をどう設計しようかということを考えています。そしてやっぱりビル・ゲイツの、起こした会社です。デベロッパーですね、開発者が開発しやすくなければダメだということで、そこはね、じゃあその割には API 少ねえじゃんとかっていうのはあるとは思うんですが、ウィン32の頃あれもこれもいじれたんですが、そこはね、開発者とユーザーのバランスですね。何でも触れるからっつうと、危険なプラットフォームになってしまうと、ユーザーが結局使ってくれなくなる。それは結局のところはデベロッパーのアプリケーションを使われなくなるということなんで、そういうバランスを取りながらプラットフォームを進めていこう、作っていこうというところです。なので、ユーザー中心のアプリケーション作れるプラットフォーム、アプリケーションが使えるプラットフォームを出していこうというものになっています。で、よく最近Windows Phone のセミナーやってないんで、よくっていうのも変なんですけど、アプリケーション、iPhone あります、 Android あります。Windows Phone 比べて、 Windows Phone にとって、例えばアプリケーションを開発される会社とお話ししたときに、 Windows Phone ってどうですかねって言って、シェアは、あんな世の中に出ている数字の通りなんで、アプリケーションのダウンロード数もあんな通りですよって言 うわけではないんですが、ですね、結構変な言い方をすると、アプリケーションは他のプラットフォームよりも使われないかもしれないです。あんまりアプリケーションが使われないプラットフォームですよみたいな言い方をしちゃったり、わざとね、しちゃったりすることもあります。なんでか、もう使っている方は結構ね、ご存知かと思います。アプリケーション、ご存知の方はスルーしながら、タイルからアプリケーションをインストールすると、このアプリケーションリストですね、おかげさんで Windows 8が出てきたので、構成がだいぶ同じ構成になってきたので、理解しやすくなってきましたが、アプリケーションこちらにあります。実際に何やりましょうか。例えば、天気を知りたい、天気ですね、それじゃあウェザー JP かな。はい、ここからウェザー JP 開いてみましょう。今回ね、この機能、プロジェクトマイスリークリーンというこの出力する機能ですね、今までは僕が持ってたデバイスだけだったんですね。スペシャルロムが入ってたデバイスだけだったんですが、Windows Phone の 8.1 からこれが皆さんに開放されましたので、ぜひいつか、使える時があったら使ってみてください。なぜそういう言い方をするかは、オレンジの用紙を見てください。確かね、だったと思います。天気が知りたければ、こういうふうにアプリケーションやって、今日明日はね、結構明日暑いんでね、上着とか、薄めでいいと思います。こういうふうにいきます。音楽聴こう。音楽聴こうと思ったら、ミュージックですね。M じゃないんですね。日本語版だから、マなんです。これがどうしても慣れないんですよね。ミュージック起動しますね。それが音楽聴きたければ、こういうふうに起動して、音楽を聴けばいいわけですね。じゃあ、電話をかけよう。スケジュールを確認しよう。こうやって、カレンダーなわけですね。通常のプラットフォームこういうふうにやって、ここですね。さっきの樋口さんのパートのネタがそのまま入ってると。ランチウィズ樋口さんっていう。俺のスケジュール使わないでくれって言うんだけど、こういうふうにですね、スケジュールが入ってます。要はスマートフォン、アプリケーションを立ち上げて、必要な情報をこういうふうに拾ってくると。こういう感じで、アプリケーションを使われるわけですが、Windows Phone の場合は、 タイルがあります。Windows 8、タイルがあります。ですから、上から2段目ですね、のところ、ここに、ちょうどありますけども、上から2段目の上に先ほどの天気 JP があるので、ここ見るとですね、明日の天気もすぐわかります。本当にね、昨日も出るときにこれで見て、明日の天気どうなってるかなって、気温どうしようかなって、上着いるかなっていうふうに見てきました。カレンダーね、次の予定はあのカレンダーを見ればすぐにわかります。好きな音楽ありますね。ここに好きな音楽があったら、例えばこうミュージックやって、自分のお気に入りのプレイリストをこういうふうに作りました。プレイリスト、もう今ね、この曲しか聴いてない。この一連の曲しか聴いてない。そんなときはこのプレイリストを、まあ、高橋さん の趣味はどうこうというのはつぶやかないでくださいね。これをちゃん と、スタート画面にこういうふうにみんなピン止めされてるじゃん。こういうふうに、スタート画面に、全部ピン止めされてる。はい。スタート画面にこうやってやるとこれをいきなり叩けばすぐにですねその音楽が聴けるということですね。極端位でもそうです。要はタイルにかなりのものが置けるんですね。タイルにかなりのものが置けてしまうので、実はほとんどのことというのはアプリを起動する必要がないんです。なので、実はアプリケーションが本当はタイルに置かなければアプリケーションを立ち上げてくれるかもしれないんですが、タイルに置いてタイルの情報を、あるからこそアプリケーションが起動されないということがあったりします。でもユーザーにとっては本当に便利です。いちいち起動しなくて毎日ルーチンワークの中で自分のライフサイクルの中で見る情報がここの1画面で見れるわけですから。で、もちろんね、壁紙が欲しい。お前は内装屋さんかっていう感じですけども、壁紙が欲しいという方の向けにですね、やっと壁紙を、これの本当に見たときはやっぱり笑いましたね。ベータ版の時に内々でちょっと先に見てて、リーク情報の前に見てたんですけども、これを見たときに、この会社の開発者ってやっぱ頭いいかもしれないってすごい頭いいと思うんですが、本社の開発にはこういうふうにタイルの背景のところに壁紙が入るというところですね。タイルをメインに置いているのでタイルの周りの縁は極限まで削ぎ落としてます。ここの細い縁のところに壁紙があっても嬉しくないでしょ嬉しくないでしょ。やっとここまでスクロールして下の方だけ壁紙見ても面白くないでしょ。だからタイルの裏にこういうふうに貼ることによって最大化、おかげさまでこのタイルのアイコンを透明化するアプリケーションのアップデートが今頻繁に起こってます。皆さんアプリケーション開発されている方もしいたらですね、タイルのアイコンを透明にしてくれというリクエスト来てるかもしれないです。こういうふうな形で出てきます。タイルだけじゃないんですね。電源オフします。電源オンします。はい、ここのロックスクリーンですね。ロックスクリーン、ちょっとごめんなさい、前の人見にくいかもしれないんですが、ロックスクリーンの下に、スケジュールと今、アイコンですね、数字が入っています。ここにデフォルトでは次のスケジュールと、それから、まあ、メールの数、着信の数があります。ここの部分もアプリケーションを作る人が変えられる、ユーザーが変えられるんですね。ロック画面。ロック画面で、デフォルトはカレンダーなんですが、カレンダー以外にですね、あそこにアプリケーション、情報を提供してくれるアプリケーションが実はもうこれだけあるんです。真ん中ありますよね。LINE とかもそうです。LINE から、LINE できた、僕、まあ、LINE でどうしてデモしないかって言うと、LINE の友達がいないんです。なので、LINE でデモできないんですけど、LINE で来たメッセージがあそこのロック画面に入るんですね。ここにカレンダー使ってない、LINE ばっか使ってる人はこれを選べばいいだけです。下のところにアイコンがありましたら、ここに数字を入れることができます。メール、着信、その他の5個のアイコンが、表示できるんですね。面白かったのがこの、あるかな?なかったか。バッテリーメーターのアプリケーションがあるんですけど、バッテリーメーターですね。あの数字をですね、ここのロック画面に表示してくれる。右下のところにね。そうすると、要は88って今 88% ってわかる。あ、うまいこと取ったなっていう、この整数。1から99まで表示できるんですが、いわゆる iPhone の、パッチっていうんですけど、右上の、あれと同じですね、ああいう数字を出すことができます。フォン7の頃に比べて、いろんなところにアプリケーションの情報を、アプリケーションを立ち上げずに表示できるようになったので、 アプリの作者が一生懸命やってくれると、やってくれればやってくれるほどアプリを立ち上げてくれないというですね、ユーザーにとっては最高、アプリケーションにとってはかなり悩ましいところのプラットフォームだったりします。こんなところですね。それからユーザーにとって、まあ、あと一つ、カレンダーのところも、マルチのカレンダー対応しています。設定のところ行きましょう。設定。こうやっちゃうんですね、ついつい。本を長く使っている人、もういいんですよ。アプリケーション、アクションリストがついたんでね、上からピッてやって、設定を押せば、設定することができます。メールアドレスの設定ですね。もしかするとね、今回のセッション公開できないかもしれないです。僕の個人情報ばっか出てるので、すごく、かなり、ね、全部個人情報でしょ。こういうふうに、Gmail とか、Hotmail とか、全部こういうふうに、メールアドレスを登録します。Gmail なんかはアドレス帳あります。スケジュールもありますよね。アウトルックも同じです。エクスチェンジのデータも同じです。それがアドレス帳ではすべて統合されて表示することができます。こういうふうにね、やって、統合して表示できます。はい。ここですね。個人情報がかなり出てるので、後でどうしようか考えますが、ここは実は下に10と書いてありますが、これは実は10個の私のメールとかアドレス帳にいろんなこっちのメールアドレス、こっちのメール、それ G メール、エクスチェンジ、全部のところにうちの嫁の情報が入っていて、もともとは10人の嫁が並んでたんですね。ただ日本は一夫一婦制なので、それは問題なので、実はこれを一つのアカウントとしてまとめて表示してくれる機能があります。スケジュールも一緒ですね。カレンダーのところもこういうふうに出て、表示が出てます。これを追加するとか、設定のところを見ると一番わかりやすいですね。こういうふうに出てます。ちょっとごめんなさい、字ちっちゃくて見にくいかもしれないですが、いろんなところの情報ですね、ホットメールからの情報、この情報は何色にする、エクスチェンジの情報はこの色にする、いろんな、いわゆるメール、それからいろんないわゆる SNS とか、そこにある情報をすべてカレンダーの情報はカレンダーに集約されて、それぞれ色分けして、表示することができます。なので情報を追加するとき、こうやってアドレスをに、ごめんなさい。一つ、新規で追加するときに、詳細で、この予定はどこに入れますか？エクスチェンジに入れますか？アウトルックに入れますか？ Google、Gmail に入れますか？これを選んでユーザーは入れることができます。こういう感じですね。なので、アプリケーション、スマートフォンにとってはアプリケーションって主役なんだけども、実は結構アプリケーションが使われないかもしれないというプラットフォームです。今度は逆のことを言いましょう。アプリケーションが使われるかもしれないという面白いところです。Windows Phone、Phone 7の頃からカメラが一生懸命気合を入れてやってます。こだわりがあったのはこのシャッターボタンを基本的にはつけましょうという規約ですね。これによって必ず電源オフの状態からこうやってシャッターボタンを長押ししてやるとすぐにカメラが起動するという設計になっています。こういうふうにね、このパターン好きなんですよね。僕ばけ、みんなも映ってるよっていうのが。で、こういうふうに起動するわけですが、便利です。便利です。ただ、今、皆さん、デフォルトのカメラのアプリを普段使ってますか？ずっとインスタグラムしか使ってない人だっていますよね。漫画カメラしか使ってない人はあまりいないかもしれないんですが、いると思います。アプリケーション、カメラのアプリケーションはやっぱり非常に市場分野としては、まあゲームが大きいのは当然なんですが、カメラ、ユーティリティの中でもカメラというのは一つ大きな分野になっています。なので、Windows Phone はここで、ここを立ち上げるんですが、まあ入り口はこれになりますけども、こういうふうにして、レンズアプリということで、レンズから登録されているアプリケーションを選ぶことができます。カメラアプリ、カメラ系のアプリケーションを作っている人は、自分のアプリケーションを数行の XML を書いて、メタ情報を入れて、自分のアプリはカメラアプリとして対応、レンズアプリとして対応してますっていうと、カメラのところから自分のアプリケーションを使ってくれるチャンスが増えるわけですね。こういったメリットがあります。その他、スマートフォン、アプリを使う場面、お子さんですね。お子さん、旅行行きました。高速渋滞です。お子さんぐずってきました。 お子さんに、動画を再生してお子さんに渡す、アプリを起動してお子さんに渡す、お子さんはなぜか知らないけどホームを押して、なぜか知らないけど変なところから SNS を送ってしまうと、ツイッターわけわかんないツイッターが出てきて、夕方になってお前どうしたのっていうふうに、返しが返ってくることがあります。ここで出てきたのがキッズモードですね。こういうところっていうのはね、日本で展開すればすごい受けると思うんですが、設定のところからまたここからやってる、はい、キッズモード、キッズコーナーになったのかな名前が、要はお子さんに使ってほしくないお父さんだけの秘密のアプリは絶対に起動しないでくれよと、お父さんの秘密の夜のお父さんの写真を見ないでくれよ、いっぱいあります、人間です。そういうところを限定して、モードを作ることができます。ゲームですね。アルパカは OK だよね、やっぱりね。FF は途中までやってから絶対やっちゃダメとか、こういうふうなことをやる。はい。ミュージック、これは聴いていいよ。これは全部お父さんの趣味だからダメ。はい。ビデオはこれはいいですよ、みたいなことを全部やります。アプリもこういうふうに、このアプリとこのアプリはいいよ。こういうのとかバッテリー、クラウディアは絶対ね、今のうちから英才教育をしないといけないので、クラウディアを登録していく。戻ります。はい。これで、キッズコーナーは OK かな。設定で、キッズコーナーまだオフになってますね。次行って、設定をやって、次行って、完了しました。完了です。これですね、ロック画面でお子さんに渡す。まあ、もしくはこれを横スライド。通常のロックアウトは縦ですけど、これを横スライドにして、お子さんのためのキッズのためのタイル画面、一つのお子さん用の画面が出てきます。これによってアプリケーションを限定して、起動することができますと。で、電源オフ、オンして、ロック外してやれば、こんなふうに、ちゃんとですね、元の通りに起動することができます。こういうところ。がアプリケーションを使われる。だから、ユーザーのシナリオに沿ってアプリケーションが使われない、ユーザーのシナリオにとってアプリケーションが使われる。 Windows Phone っていうのはこういうプラットフォーム、 Windows Phone っていうのはこういう OS なんだっていうのを、ぜひ覚えておいてください。これを覚えておくと、要はどういったアプリケーションを作ればいいのかな、お子さんに使えるアプリケーションを使われるケースがもしかしたらチャンスとしては増えてくるかもしれない。じゃあお子さんに向けにアプリケーションを作ろう。でも一つのアプリケーションでモード変えたいところもありますよね。お子さん専用モードとお父さん専用モードとお子さんだいぶ違うと思うんですが、その時に大事なのが、実は API で今キッズモードで動いているか、今、いわゆる通常モードで動いているかっていうのを API で取得することができるんです。一つのアプリケーションで API を取得し、あので、状態を取得することによって、モードを変えるというアプリケーション、一本のアプリケーションでできることがある。今までだとよくあったのが、有償アプリですね。有償アプリなんだけど、お試し版 で使ってるときと、有償版でちゃんとお金を払ってくれたとき、フルモードのときに、一本のアプリケーションを、その普通モードに対応している。今、もしこれがお試し版で使ってるときには、ゲームで3面までしかできないよ。こういう設定ができるのと同じように、キッズモードに対してもそういうことができるようになっているんですね。こういった API がきちんと用意できしてあるんですよというところは、開発者にとっては大きいところかと思います。はい。こんな感じで、アプリケーションの使われ方というのはちょっと独特なところがある。タイル中心ですね。情報の出し方、タイルを中心とした情報の出し方、そしてユーザーのシナリオにとった特別なモードでのアプリケーションの起動、こういったところを見ていたからおいしいかな。で、やはりアプリケーションの開発しやすさですね。Windows Phone は、残念ながらっていうか、いい面なんですけども、iPhone、Apple さんの iPhone とは違って、Apple さんの iPhone は Apple さんが OS を作って、Apple さんがハードウェアを作る、一対一の関係です。Windows Phone の場合は、まあ、Android と、Google さんの Android と同じですね。我々は OS を提供します。OEM メーカーさんが、ハードウェアを作ってやる。いろんなデバイスが出てきます。ビデオのメッセージにも書きました。いろんなデバイス出てきた。またテストみたいな感じですね。いろんな機種をテストしなきゃいけないんです。ですので、Windows Phone の場合は、このシャーシ戦略というものを使って、ある程度ハードウェアに基準を設けてます。これもですね、OS のバージョンによってどんどん基準が変わってきています。ですが、ある程度基準に応じて、 基準に沿った、ハードウェアを作っていただけます。それで実はフォーン8の時は特に顕著でしたね。OEM メーカーさんがほぼ、確かね、本社シアトルの本社かどっかのところにもう完全に出張状態で一緒に開発状態ですね。だからクオリティ高いです。どのデバイス、今回配っているデバイス以外にですね、もっとローエンドの、それこそ US で、契約なしで60ドルぐらいで売っているデバイスもあるんですね。そういうデバイスと、今回のデバイスと一番ハイエンドなデバイス来ても、正直言ってパフォーマンスはそんなに変わらないです。すごくパフォーマンス横並びなんですね。ですのでかなりばらつきがないので、開発者にとってもあまりこれをテストしてこれをって全部やらなくてもいいわけですね。ある程度の機種、代表的な機種パッパッとやっていただければ、開発できますので、テストできますので、非常にそこは楽になっています。ハードウェアもある程度一定基準を設けることで開発者が楽になるという設計の仕方ですね。こういったところがあります。 Windows Phone ね、出てきていろんなところがありました。タイルが出て、タイルはね、ご存じ通り Windows Phone が一番最初です。別に Windows チームと喧嘩してるわけじゃないんですよ。タイル出てきました。フラットデザインは Windows Phone が OS としては最初です。別に iOS を喧嘩してるわけじゃないですよ。いろんなものが出てきました。いろんな技術ですね、出てきてるところ。やっぱりスマートフォンのプラットフォームって、ラピッドリリースが、Windows Phone も最初なかなかできなかったんですが、今は電話単体で OS のバージョンアップができるようになったりして、ラピッドリリースがどんどんできるようになったんで、実は本社の開発人、もしくは研究開発部門がやったものが製品としていけるよね。そういったものがどんどんどんどん製品と出す。ところが OS のリリースタイミングが2年とか、1年半とか3年とかだと、せっかく今ある技術が次の OS のタイミングだと2年後になっちゃうんですね。だけど今はそういったクイックリリース、クイックアップデート、Windows アップデートみたいなことができるので、こういった新しい技術をどんどんどんどんスマートフォン、 Windows フォンの方に投入することができる。これを Windows フォンで投入していけたらこのまま Windows 8に行きましょうみたいな、そういういいサイクルができてるんですね。やっぱりそういうの中で出てきたのがカブフリックであるとか、今日デモでもご紹介しましたワードフローのキーボードですね。結構ドキドキしてましたよね、 見ながらこういうふうにして。結構ワードフローのキーボードだいたい半分ぐらいの話したことがある人は説明不要かと思いますが、何人かの方に実は聞かれたんです。あれ何をやってたんだか全然よく分かんなかった。キーボードがあります。 This is THIS、 この位置ですね。 This、 この位置関係があったらそれをですね、指でなぞっていきます。 THIS、 離すと This ということになります。もっと早くしましょう。 This、 今見ました最後飛び出したのピッて、もう A に行ってますよね最後。もう一回いきますね。こうやって This になるんです。なぜかこの技術っていうのがモバイル、クラウド両方の技術なんですね。クラウドのモバイル側のセンシング技術、それから、This、 面白いところは、SSAA2 文字のところは1文字でいいです。今日なんで Tomorrow とかミシシッピやったかというと、 Tomorrow RR とかミシシッピ SS ありますね。あれは1文字としてみます。 Tomorrow ってやると RR なんで1文字でいいんですね。それは1文字として、それでそのパターンで一番近い文字を検出してくれます。ミシシッピ、ミシシピ出るんですね。こういうふうに出るなんです。この時に考えてみましょう。ゴッド、グッド、これでやると全く一緒ですよね。 GOD なんです。ちょっと上行っちゃった。ゴッド、グッドですね。なんでだと思います？普段皆さん神様神様つぶやきますか？うちのある1名の社員以外は神様神様言いません。うちのちょっとねすごい髪の毛、明日多分登壇すると思いますので、イエスキリストみたいなのがいるんですが、ゴッドって使わないでしょ普段。なかなかオーマイガッドとかあるかもしれない。グッドが圧倒的に多いんです。やっぱそういうところですね。実はこのパターンで見て、例えばこういうふうに打っても こうやってやってやっても、イズっていくんです。今ほとんど、ごめんなさいね。今、OZ なんです。イズっていくでしょ。実は、もう一回見てくださいね。OZ ですよね、ほぼ言ってるの。でも、イズなんです。なんでかっていうと、OZ って O から始まった時には、実は O じゃないかもしれない。慌てて打ってる。すごい一生懸命打ってるんで、その周辺を探してくれるんです。O、I、なんとかなんとか、複数のですね。はいはい、わかったわかった。はい、無視。その周辺のキーを探してくれるんですね。パターン1。次にエンドポイント、2文字目は、Z の周辺のキーを探してくれるんです。その2つの組み合わせをバーッと上がっていって、今のパターンで一番使われるパターンで is が出ていくという。それはこれまでのいわゆる自然言語解析の技術、情報というのが生きてきて、そしてクラウド、デバイス側のセンシング技術が出てきて、そしてそのデータを蓄積を作っているのは、要はこうやってやって Bing で検索して、それで培ってきたクラウド側の技術が全部生きて、これによってその3つの技術が全部できてきて、実はワードフローというのが出てきたわけですね。なので、これやるとき、もし皆さんがね、何かのときにデモするときがあった場合に、もう本当に正確にやんなくていいんです。樋口さんもね、実は朝あんな状態じゃなかったんです。一生懸命こうやって正確にやってたんですね。いや、樋口さんいいんですよって、もっと適当です。これでいいです。いや、もっと適当でいいですって、こうやってやってできたんですね。すごく適当でも必ず大体うまくいってきます。文字が多くなると候補がどんどん縛られるので余計正確になってきます。こういったですね、Windows Phone の中で、やっぱりいろんな技術というのが、やっぱりマイクロソフトの中でも新しい技術を投入して研究開発部門が、世界に数カ所あるんですが、そこでやってきた新しい技術を実用化して、それをOS プラットフォームに入れて皆さんに届けていくという傾向が非常にやっぱりこのサイクルが早くて、やっぱり皆さんからのレスポンスが大きいんですね。いっぱいいただけます。ですからここの Windows Phone にすごく投入されています。最近アプリケーションが実は OS の組み込みからアプリケーションが実は単体の皆さんが公開するアプリケーションと同じような形でアプリケーションとして独立してきた機能がいくつか Windows Phone のバージョンに合わせて出てきたんですね。もともとは OS をインストールしてアプリケーションが何も入ってない状態から入っているアプリケーションがあったんです。 OS に組み込みのアプリケーション、そういったアプリケーションが今回8から 8.1 に至ったときにいくつかのアプリケーションがスピンアウトされて、当然初期セットアップのときには自動的にインストールするんですが、アプリケーションという位置づけになったんですね。 OS の標準機能ではなく、なぜだと思います？OS の標準機能で入れてしまうと OS のアップデートのタイミングで管理しなきゃいけないんです。でもそうしたらせっかく新しい機能、皆さんからフィードバックもらった機能を組み込みたくてもなかなかリリースできない。なのでそういったアプリケーションはできる限り単体のアプリケーションにしてしまえば皆さんのリクエストに応じてどんどんアップデートができる。そういったことで OS がどんどん身軽になって皆さんのフィードバックを返せる、組み込めるような形にどんどん設計を進めてきています。さあではポンポンポンと進めていきましょう。ハードウェアですね、ここはいいと思います。マルチコアですね、スナップドラゴンのマルチコアが対応してきました。今回の実は先ほどから出ている、プロジェクション、日本語で言うと、画面の出力ですね、プロジェクトマイスクリーンっていう英語名なんですが、日本語名にすると画面の出力、もうベタですよね、ままですが、やります。実はこの機能は、今 USB で使ってるつながっている環境でこうやって出せる。クライアントのアプリケーションはマイクロソフトのダウンロードセンターからプロジェクトマイスクリーンというアプリケーションを落とせば使えるようになりますが、これの機能というのは実は Wi-Fi で飛ばす機能も実はあります。まだ今の、Windows Phone 8.1 はまだ正式版ではなくて、開発者の方向けのデベロッパープレビューなんですね。実は完全なフル機能はまだ実装されていません。ここの Wi-Fi で飛ばす機能というのは残念ながら今のバージョンは入ってないですね。で、 Wi-Fi の機能というのはおそらくインテルさんのミラキャストの機能を使っていると思います。なので実は確かミラキャストの機能ってスナップドラゴンの800以降なんですね、対応しているのが。なので実は Wi-Fi で飛ばす機能というのはご存知の方はルミアの1520かルミアの930もしくはルミアのアイコン、その機種ぐらいしかおそらく使えない機能だったと思います。まあ、こういう機能がある。メモリサイズ、 で、非常にだんだんだんだん解像度の対応が増えてきました。ワイド VGA、 もともとは804パチだけだったのが1280768パ、1280720、1280の、やつフル HD ですね。ここまで今対応解像度が増えてきています。開発者にとっては解像度が増えるというのは非常に頭の痛い問題です。特に Windows Phone の悩ましいところは縦横比が違うものが2つあるんですね。若干なんですけど15対9と16対9というあの比率の違いのものがあります。ただ明日開発者向けのセッションと明日ですね私もう一つセッションを持っていて4インチから80インチまでの画面に対応するっていうのがあったんですが、そこでご紹介しますが、基本的にはそこで言っちゃったらネタバレになっちゃうんですが、基本的には OS 側に任しちゃっていいですよっていう、開発者はあんまり悩まないような設計になってきています。こういったところですね。バージョンが変わってきて、マルチコアですね、マルチコアサポート、フル HD もサポートしてきた、いろんなタイルのサイズが変わってきて背景に画像を表示することができてきた、アクションセンターが増えてきた、こんなように順々にこういろいろと機能アップがされてきています。さっき言ったですね、画面出力機能、プロジェクトマイスクリーン、こういったところがあります。先に言っちゃいましたね、いうところがありますので、ぜひ対応アプリケーションをダウンロードして、今はもうプロジェクトマイスクリーンで検索していただければダウンロードセンターから落とせますのでご利用ください。こんな感じでハードウェア進化してきています。まあ、なかなか面白いですよね。プロジェクトマイスクリーンって難しいっていうか結構微妙な機能で、誰のための機能なんだろうっていまだに僕は考えるんですね。僕は使います、こういうふうな場面で。なかなか皆さん普段から毎日こういう場面になってるわけではないじゃないですか。なかなかこういうふうな機能ね、こういうふうに、もしかしたら会社でこういうふうなプレゼンをするときに使える機能とかあるかもしれません。IE とかね、立ち上げて IE 立ち上げてこうやって画面横にするとちゃんとローテートになるんですね。これで E のキーを押すとフルスクリーンになるんで、こんな感じでみんなで共有できるので、もしかしたらこれだけでプレゼンとかいろいろできるかもしれません。こういう用途があるかもしれないですけど、結構やっぱこれの要望があるのは、今日ここにいらっしゃるいっぱいの、いろんな方いらっしゃいます。皆さん多くの方が持たれるコミュニティでみんなで勉強会やるとかセミナーやるとか、こういう場面で使いたいってすごい要望が来てるんですね。これはもしかしたら一般ユーザーというよりは、まだその前にいるトップユーザーであったりとか、皆さんのようなやるエヴァンジェリストのような立場の人ですね、言った方のための機能かもしれません。開発者に近い方っていうのがすごくこういった機能が欲しいって言ってくれてるんですね。そういったところのためにかなりですね、新しい機能としてどんどん入れていくっていうのが少しマイクロソフトの、皆さんに対する機能の入れ方の特徴的なところ、ユーザーのための機能を入れつつ、かつやっぱり開発者の方、それを広めてくれることのことも考えた機能をどんどん先出しで入れていくというところが、この会社らしい入れ方かと思います。さあ、ストアのところに向かいましょう。すごくなかなかね、 iPhone とか Android の数非常に大きい数ですが、今25万まで来ました。アプリケーション結構皆無料な、結構ね一桁二桁違う時代があったんですが、25万アプリケーションありました。多くのメジャーアプリケーションね、先ほど見ていただいた LINE のアプリケーションを含めたところ、いっぱいアプリケーションね公開されてきています。かなりですね、日本でもっとデバイスが出てれば日本のアプリケーション、メジャーなアプリケーションたくさん、出てきてただろうかなというところは思いますけども、おかげさまでこういった形のアプリケーションの数が出てきました。ストアの方ですね、よいしょ、ストア見てみましょうか。ストアの方もね、だいぶ UI 変わって、これ一般のストアですので同じですね。こんな感じで、作ってアプリケーションダウンロードすることができます。新しいストアの UI になってね、結構この左の縦のラインね、これもし見てない方、持ってるはずはないんですけど、デバイスをね、万が一何かの手違いでアメリカで持ってる方がいたら教えてあってください。ここの縦のずっとこれね、下までずっと見てください。結構面白いんですよ。アプリが並んでるだけじゃなくて、カテゴリーがここから出てくるんで、途中から。コレクションっていうのが。マイクロソフト社製アプリとかね、こういうコレクションとか、レッドストライプディールはぜひ毎週チェックしてください。普段は、例えば、300円で売ってるアプリが、今週だけ100円みたいなのをやってるのが、いわゆるレッドストライプ、赤札市ですね。 これがやってるんで、今週の赤札市で有料アプリケーションが時々ダウンロード、毎週何か安くなってたりします。こういったアプリケーションですね。特に面白いところ、マイクロソフト社製のアプリケーションでいくつか面白いのがあります。ぜひこれはチェックしてみてください。いくつかトランスレーター、これもね、結構前に話題になりました。トランスケーター。残念ながら、Bing 翻訳家になってます。ここは早く本社に行って、直していただきたいところなんですが、Bing 翻訳家行ってきますよね。翻訳家のカメラ起動して、やってみましょう。カメラを使って、この映像を使ってトランスレート、翻訳をする機能だったりします。翻訳中。翻訳中。来るかな？来るかな？来るかな？ちょっと周り、来ましたね。こうやって、アプリのところだけですけどね。でも25万のってちゃんと来てるでしょ。要は海外に行って看板があって、もう全くわかんないって言った時に、いちいちそれを入力するんじゃないですよ。だって、フランス語とか入力するのだって大変じゃないですか。これをこうやって看板にやれば、このままこうやってね、揺れてもちゃんと揺れに合わせて翻訳してくれる、このアプリケーション。ビッグ翻訳家。翻訳家ね。絶対もう皆さん忘れないですよね。ビッグ翻訳家が非常にいいアプリケーションです。それから、最近ですね、これ実は日本のオフィスのチームが、かなり、作ってるところなんですが、これも最近僕もツイッターで、ご紹介しました。オフィスレンズというアプリケーションですね。会議をしました。ホワイトボードでメモを書きます。それをメモを取っておきましょう。書類を、写真を撮ってメモに使いましょうっていう時のこれですね。ホワイトモード機能と紙 の, スキャン機能とあります。ホワイトボード機能とかはホワイトボードよく蛍光灯が反射しちゃって光っちゃってるところとかも補正してくれるんですね。要はこれドキュメントの場合こうやってやると映るかな、ほらこういうふうに台形補正を自動的にこういうふうに撮ってくれます。なかなかね周りとのコントラストが弱い時はありますが、これでピッて撮っちゃいますね。はい、これで撮るとさっきのちょっと変形台形で、残念ながら台形うまく撮れてません。右上の真ん中のアイコンをタップしてやって、こっからちょっとそう、これよくね新しいやつで上触っちゃうんで、ちょっと平行移動してこうやってやってこうやってやってやると、えい、ちゃんとドキュメントになるんですね。次のデモ、ありがとうございます。作ったの僕じゃないんで、オフィスチームにオフィスレンズっていうハッシュタグでいいアプリって褒めてあげてください。喜ぶん で, で、あと次何やったんだっけ、レッドストライプやって、はい、いいですね、オフィスレンズやりました。こんな感じで撮ることができます。これ非常に便利なアプリケーションですね。面白いところなんでぜひ使ってみてください。ストアのところね、カテゴリーのところ面白いところあります。いいアプリケーションとかすごく使いやすいアプリケーション、それからメジャーなアプリケーションも含めてたくさんのアプリケーション出てきました。日本からはやっぱりですね、それでもびっくりするぐらいの日本語のアプリケーションが出てきています。それはやっぱり多分ここにいらっしゃる皆さんのおかげです。こういった状況であっても日本語のアプリをたくさん出していただける、日本でねこういうふうに普及してくれば皆さん活躍できる場が できてくると思いますので、我々もこれからも引き続き Windows Phone の情報を出しながらやっていきたいと思います。で、ストアですね、ストアのところはもう通常 の, モデルになってます。大きなところは Windows 8もストアを持っていて開発者登録をするんですが、開発者登録は同一になりました。 Windows 8でもいいです、 Windows Phone でもいいです。どちらかの開発者登録を持っていればどちらの方にもアプリケーションを出すことができます。ただ間違えないでください、アプリケーションはそれぞれ別、ストアは別なので、ストア本用と Windows 8用はそれぞれ別に上げるんだよと、審査プロセスもそれぞれ別に走りますよということだけ気をつけてください。あとはベータ配布、一部の友達だけに配るベータ配布とか、それから実はストアには上がってんだけど検索しても出てこない、アプリケーションの URL を人に渡して URL を叩いた時だけ初めて登場するという非公開配布というのができるのは実は Windows Phone だけなんですね。特定の用途だけでみんなに使いたいとか特定のイベントだけで使いたい、この非公開配布、ベータ配布については Windows Phone だけのストアの機能になっています。まあ、今後ねどういうふうになっているかは分からないですが、 なので、ぜひ登録をしていただければなと思います。もちろん MSDN のサブスクリプションを持っている方はその中に入ってますので、そのままのアカウントでもうすぐにアプリケーションを提出していただくことができるようになっています。さて最後にアプリケーションプラットフォームのお話をしたいですね。はい、Windows Phone 7、懐かしい、いや懐かしいって言って現役ですね。IS1 の画像があります。ちょっと歴史の話をしましょう。Windows Phone 7の時は Windows CE のカーネル上で動いていました。シルバーライトのアプリケーションと XNN のアプリケーションが動く環境だったりします。Windows Phone 8が出てきて、実は見た目も同じ、アプリケーションも同じものが動きます。同じようにアプリケーションが作れます。あんまり大きく変わらなかった。でも大きな変化があったんです。カーネルが CE から NT カーネル、Windows と同じカーネルになった。皆さんであればその違いの凄さっていうのは分かるかと思います。カーネルを全く違うところでやるってことは、新しく OS を作るようなもんです。そこで今までのアプリケーションをまま動かそうというやつなので、よく期間でやったなというところはあります。ただ残念ながらいわゆる Windows との統合というところまではやっぱりいけなかった。まずは Windows Phone 7との互換性を保つということが当然ながら最優先で、 Windows Phone 8は出てきました。シルバーライトもバージョンが多少上がり、カーネルが変わったことによって新しい API は入ってきたんですが、基本的には、Windows Phone 固有だったりします。ただ面白いところは DirectX の技術が入ってきました。そこが、いわゆる Windows との共通点になってきたわけです。そして、Windows Phone の 8.1 になって、それがどうなったかというと、カーネルの共通 API レベルでの共通化がほぼ、できるようになりました。そのおかげで実は WinRT のアプリケーション、 Windows のアプリケーションとほぼ同じ API を使って開発することができるようになっています。 DirectX の親和性も高くなった。実は JavaScript と HTML でアプリケーションを作れるという機能 Windows 8にあったんですが、さっき言った API のまだ互換性が足りてないということでできなかったんですが、やっとこれも API の互換性がほぼ90% まで来たということで、やっとそれができるようになったわけですね。これが我々が呼んでいるユニバーサルアプリケーションというようなシナリオになってきます。ここは、弊社 のもうセッションやったと思うんですが、田中さんのセッションがありますので、出てきていただければいいと思うんですが、要は今回デコードでやっている Windows 8の開発の技術情報のセッションありますよね。そこでやっている技術、明日は大西さんがセンサーであるとか、またネットワーク系のセミナー、Windows って書いてあります。でも Windows Phone 8.1 ではその技術がまるまる使えるんです。ですから実は今回のデコードは Windows 8のアプリケーションイコールそのまま Windows Phone 8.1 のアプリケーション技術と読み取っていただいてもいいので、実はそれだけセッションが今回はあるんですね。こういったプラットフォームになってきました。あ、ここにありますね。もう多分終わっているセッションですが、後で動画で見ていただければいいかと思います。こういうプラットフォームになりました。特にね、明日、今度は開発系のセッション、この Windows Phone 固有の開発系のセッションをやりたいと思いますが、明日は特にこの Windows Phone 固有の部分のシルバーライト 8.1 っていう名前をまた出してきちゃったんですね。シルバーライトって名前を、シルバーライトのアプリケーションプラットフォームを明日しっかりと出していきたいと思います。それからプラットフォーム変わったところ、 IE の11ですね、Windows 8と同じ 8.1 と同じ IE 11が入ってきました。いろんな機能が、ね、そのまんま入ってきます。いわゆるユーザーエージェントこんな感じになって、朝西脇さんがやってますけどね、こんな感じのユーザーエージェントがなっています。やっぱりね、YouTube のインブラウザー の再生とかいろいろできるようになってだいぶ出てきたのと、社内システムとの、ね、整合性というのが非常に取りやすくなってきたので非常に嬉しい機能だったりします。はい、さて開発環境の話、今日はね軽く触れていきたいと思います。明日のセッション開発のところがあるのでこの辺からスタートしていきたいなというふうにありますが、基本的には、ビジュアルスタジオで開発します。でもちろんクロスプラットフォームな開発になりますので、実機を使って開発するか、もしくはエミュレーターを使って開発します。こんな感じで接続してやりますね。ただこの実機を使ったエミュレーターの場合はそのままでは開発することができません。これはですね、 日本の場合はいろんな問題があってできないので、これはあくまでも、海外での事例という話にさせておいてください。はい、この場合はですね、皆さんの開発者アカウントを使って開発者登録、これはアプリ開発者用のデバイスだよということで登録しなければなりません。そこで入れる作業をしてやることによって初めて、デバイスを使ったデバッグということができます。それから、Windows の、シミュレーターを使う場合は、このシミュレーターですね、Visual Studio についてくるシミュレーターを使って開発をします。このシミュレーターですね、はい、こういうふうにそのまま OS が動いている環境ですが、実はカーネルが変わったことが非常に大きいんですね。同じカーネルになりました。 Windows、 実は Windows Phone 7の場合はカーネルが違ったので、いわゆる C カーネルの OS をエミュレートするって動かすということをやってたんです。これカーネルが基本一緒なんですね。つまり何ができるかというと、Phone 8からの、このエミュレーターというのは実は Hyper-V 仮想環境、 Windows にとっての仮想環境でしかないんです。仮想環境としてこのエミュレーターが動いてるんですね。それぞれのエミュレーターは Hyper-V の一つのデバイスとして、こういうふうに動いている環境になります。これがちょっと面白いところですね。なので Phone 8、 Phone の 8.1 のカーネルは Phone 8.1 のカーネルです。それに対応したカーネルのところというのは Windows 8.1 なんですね。そこのバージョンを合わせてください。Windows Phone の 8.1 の開発をやるために Windows Phone、Windows 8も 8.1 にぜひ上げてください。確かそうだったと思います。はい、こんな感じですね。で、アプリケーションの配布の仕方があると思います。エミュレーター、いろんな面白い機能があります。昔のエミュレーターに比べていろんな機能が入ってますので、この辺をまた明日のセッションでご紹介したいと思います。この辺ね、開発者のための支援機能等々ありますので、いろいろとちょっと今日は先出しでスライドだけご紹介しますが、こういった開発をするための支援機能というのがあります。結局このセッション何のセッションだったんだろうというところがあったんですが、Windows Phone の特徴的なところをいろいろも述べさせていただきました。アプリケーションが中心です。ですが、ユーザーがどう使うかというシナリオに沿ったアプリケーションの機能の提供の仕方をしているんですね。ですから、ユーザーがどういう使い方をするのか、カメラから使うのか、子供に使ってもらうのか、タイルをすごい使いたいのか、ユーザーのそういったシナリオ、自分のアプリケーションは、まずユーザーにどういうシナリオで使ってもらうのかな、朝立ち上げてほしいのか、出かけ、駅まで向かう間にパッと確認してほしいアプリケーションなのか、だったら何の提供機能を提供した方がいいのか、プッシュ配信でメッセージを出した方がいいのか、タイルに出す方がいいのか、そういった考え方でアプリケーションを設計していただけると、ユーザーにとっても非常に価値のあるアプリケーションになってくるかと思います。皆さんはこの情報を知ったのはアドバンテージです。もし、超頑張ってるんですよ、一応。もし日本でデバイスが出ることになった場合、多分デバイスが出る日に皆さんアプリケーション出せる状態にあると思います。ぜひですね、その日が来たらアプリケーションをいっぱい出してローンチイベントやって皆さんと祝杯を挙げられる日を、想像しながら、開発の方は明日のセッションに譲って、私ですけどね、譲って、本日のセッションの方は終了させていただきたいと思います。ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。